はようございます。ご一緒に主を礼拝できる恵みを感謝をいたします。アドベント大降雪の第三手術です。3本のろうそくに火が灯されています。伝承言い伝えではろうそくには意味があると言われることがよくあります。ある伝承では1本目が希望、2本目が愛、3本目は喜び、そして4本目は平和です。でまた別の伝承では1本目が希望で、2本目は平和、3本目は喜び、そして最後は愛と、そのように言われます。私どもにとって本当に恵みの灯火でありますけど、ところでこの主イエスのご降誕について最初に告げられた人、マリアとヨセフにとってそれは愛と喜びと平和に満ちたものであったんでありましょうか。もう一度この福音書の御言葉にお聞きをしたいと願うものです。ところでこの今日の週報ウィークリーゴスペルに掲載していただいたんですが、この福音書の中心点というのはご降誕ではないんですね。それは主の十字架であり復活です。それは福音書を読み進めていくとおのずと明らかになります。でまた事実その福音書はこの十字架と復活に多くのスペースを当てている、そのことからも明らかであります。しかしこの主のご降誕についての言葉記述がこの福音書の中心点を豊かに理解させてくださるんだ、そのこともまた事実です。感謝すべきところであります。でルカ福音書は主イエスの母となるマリアを中心にしてそのご降誕の物語が展開されます。で一方でこのマタイでは父となるヨセフに焦点を当てて記されるという、そういう一面を持っています。で本日はこのマタイ福音書でのヨセフへの受胎告知、これを中心にして御言葉にお聞きをしてしばしご一緒に思い巡らせたいと思います。マタイ福音書はイエス・キリストの系図から始まっていきます。イエス・キリストはアブラハムの子孫、ダビデの子孫であり、イエス・キリストが神様のお使わしになったメシアであるという、そのことをこの系図が宣言するというところから始まっていきます。14代14代というのはそういう意味があるんですね。ところでこのイエス・キリストの誕生、それはどのようであったのか、それが今ご一緒にお聞きしている18節から解き起こされております。それはひょっとするとそのマタイ福音書を読む、あるいは多くの方がその朗読を聞く、そういうユダヤの人々にとっては大きな違和感というか引っかかりを感じさせたに違いなかったのではないでしょうか。一つはその父親となるヨセフがガリラヤのナザレーという小さな町の大工であったことです。ユダヤの中心であるエルサレムから離れた土地で、異邦人のガリラヤと呼ばれて軽んじられた土地です。しかもその中での中心地カペナウムでもなくて、数ある村々の一つに過ぎないナザレー。大工といってもおそらくは、建具を作ったりとか、家の修繕をしたり、そのようなお仕事であったと思うんですね。後にあの主の弟子となるナタナエルがナザレから何の良いものが出るだろうかと言った、そういう村の大工でした。メシア救い主にふさわしくない、そう感じさせたとしても全く不思議はなかったでありましょう。そして第二には母親であるこのナザレの娘マリアのその解任、子供をはらんだというそのことが二人の結婚前であったということです。 本当にメシアなのか、聞く人々が最初からつまずきを感じたのではなかろうか、そう思われます。しかし人の目、人の耳には納得できない、そういうところに神様の御心が現れるんだと福音書は提示している。そこから始まっているのではないかと思わされることであります。ここで私は一つ訂正をしなければなりません。冷戦だって列王記の第1、17章からメッセージをさせていただきましたが、その中で預言者のエリアがカラスに養われたことについて、私は、カラスは鳩や、スズメの餌を横取りする、それをよく目にしますとか、あるいは新明記には神様がイスラエルの民をワシの背に翼に乗せて運んでくださったと、そう書いてあるけれどもカラスではないですねと申し上げました。大事なことを忘れていました。あの創世記のノアの大洪水、その水が40日経って引き始めた時にノアがその箱舟から放ったのは最初にカラスでした。鳩ではなくてカラスがそのいわば危険のある任務を担ったのでした。私の根拠のない思い込みでありました。カラスの名誉回復をお願いしなければならないんですね。で、神様の身思いは私たちの思いと異なって、私たちの思いを高く超えてとありますけれども、神の身思いは低く低くにおいてもまた超えておられるかもしれない、そんなことを思わされたことでございます。福音書に戻りまして、母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったと告げています。さらりと書いてあるんですけども、今の我々でしたら、まあそんなに引っかかりを感じないでさらりと聞いてしまう、そういう向きがあるかもしれません。しかし2000年前であります。それもガリラヤのナザレであります。まだ結婚していない娘が身ごもるというのは一大事件なんですね。身に覚えのないヨセフにとって突然のショック、衝撃であったでしょう。彼が愛しているそのマリアがまさかと、その彼の心は地理に乱れたはずです。それは彼の感情にとどまることではなかったんですね。ユダヤについて思いますと、その婚約するということは結婚と同じ意味を持っていました。証人を2人3人立てて神の御前に婚約が成立いたします。そして通常1年後に結婚する、一緒に住む、これが通例であります。ですからその前にすでに夫婦として周りからは認められているんですね。ですから婚約した娘がもしも婚約者以外の男性の子を身ごもったとするならば、それは不義の子であると、まあ今日的に言えば不倫であるということです。立法はそのことについて石打ちによって処刑すべきだと定めています。新明記の22章にあります。死をもって処されるべき罪であります。夫のヨセフは正しい人であった、あってと語られています。多くの聖書翻訳はヨセフは正しい人であってと記しています。ある研究者はここを敬虔な人であったのでと訳しています。聖書訳にはなっていないので、まあ私訳なんですけれども、大変注目させられるんですね。もしできれば今日のご一緒に読むメッセージの後ほどにこのことを振り返りたいと思います。さて、この正しいというふうに翻訳されているこの言葉ですけれども、それは調べますと、まず第一に立法、掟に忠実であるということを意味しています。立法を守るという、そのことが信仰の中心点にありました。立法に忠実であるためには、そのマリアの妊娠を表沙汰にすることになります。それはヨセフ自身の潔白を認めさせることにつながるわけですね。しかしその結果はどうなるのか、それはマリアが 死をもって処罰されるということになるわけです。この時代にあってマリアが仮に殺されることを免れたとしても、彼女が不義な女として周りから後ろ指を刺されて、いわば村八分にされる、そのことは火を見るよりも明らかです。私どもは似たような事例をあのヨハネ福音書の中で、サマリアの女性の中に見ることができます。ところでこの正しいと訳されているこの言葉ですけども、それは憐れみ深いという意味も持っています。マリアを晒し者にはしたくない、それはヨセフの心でした。悩んで悩んで、そして悩んだヨセフの決心、それはマリアを内密に晒せようと決めたことでした。そのマリアの不倫を訴える、告発するというのではなくて、ひっそりと騒がないで離縁しようと、そう心に決めるんですね。そうすると一体どうなるでしょうか。いずれマリアのお腹は大きくなっていきます。誰の目にも明らかになります。すると村人はこう言うでしょう。あれはヨセフの子だと。子供ができた途端にヨセフはマリアを捨てたんだと。彼はとんでもない男だと。村は噂で持ちきりになる。そしてヨセフの友達も彼を離れていくのではないだろうか。ヨセフの悩みと反問は繰り返されたはずです。しかしそうしよう、これしかないと。ヨセフの決心、それはマリアを最悪の事態から救う、そのためには自分が犠牲になってもやむを得ない、そういうことを意味していました。ヨセフが悩みに悩んで、おそらくは何度も何度も夢にうなされたかもしれません。そして彼がついに決心しようとしたその時に、夢に神様の御使いが現れました。御使いは告げます。ダビデの子ヨセフを恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。神様がお語りになるんですね。自分のなすべきことは一体何なのかと、そう真摯に悩んで御心を尋ねる、そういうものに神様はお答えくださって、そのお心を示されたのですね。このことはヨセフにとって大きな支えであり、励ましであったことに間違いはないでしょう。ただそこで告げられたことは驚くべきメッセージでした。マリアの体内に宿っているのは聖霊によるのだと。ダビデの子ヨセフよというその言葉が特別な意味を持ってヨセフの心に響いたことでありましょう。神様が自分に直接に語りかけておられる。ダビデの子孫ヨセフよと呼びかけておられる。彼は伝え聞いているあの先祖ダビデのごとくに神様にまっすぐに応答して、そしてお預かりする、その御言葉をお預かりするようにと、その聖霊の促しを受けたのであります。しかしそれにしてもこの驚くべき語りかけをまっすぐに受け止めることができたヨセフには、このようなことが起こる前の常日頃の日常の謙遜な信仰がある、そのことが浮かび上がってくる感がいたします。アメリカ合衆国の無人での人が乗らない月探査計画であるアルテミス計画が進められています。月の探査が中止されてからもうかなり久しくなります。で、月面の有人探査、人が乗ったその有人探査を再開する、そのことの向けてのステップであろうと思われるんですね。で、アメリカの月面探査で印象的であるのはおそらく1969年のアポロ11号であったでしょう。月面に着陸したアームストロング船長の言葉が有名になりました。彼は月の表面に立ってこう語りました。一人の人間にとっては小さな一歩だが、 人類にとっては大きな飛躍だと。このアポロ11号の成功が大きな印象を残していますが、実は科学者の間ではその11号の前の8号の成功が画期的な成果であったんだと、そういう判断もあるようです。アポロ8号は11号の7ヶ月前、1968年に打ち上げられた初めての有人アポロ宇宙船です。3人の宇宙飛行士を乗せて人類史上初めて月の周りを回る軌道を10回回りました。で、無事地球に帰還をしたんですね。1968年12月24日、クリスマスイブにアポロ8号は月の周りを周回して、そして10回回って月と地球の画像を地球に向けて送信しました。3人の宇宙飛行士、ボーマン、ラベル、アンダースは、この歴史的瞬間に聖書の創世記一章を朗読する。その声がテレビ放送で生中継されました。神の御言葉が全宇宙をお作りになったと、その真理の言葉が届けられた瞬間でした。アポロ11号のアームストロング船長が、その人類の知恵は無限大であって何でもできるんだと、そういうことを言おうとした意図を持っていたわけではないと思うんですけども、しかし聞く人によってはそのように楽観的な人間礼賛とも受け止める可能性もあるかもしれません。しかし天地万物の作り主であられる神様を覚えて、見前に謙遜に、そして良き努力をする、そこにこそ正しい未来が開けるのだと、そういうメッセージがこのアポロ8号の創世記1章の朗読にあると、そう思わせられるところであります。さて、諸女マリアが聖霊によって身ごもったというこの諸女解体と呼ばれる事柄について、かつて聖書を批判的に研究する学者たちからは多くの批判とか論争が加えられたことがありました。そしてその様々な批判論の根底には、人間の理性で了解できないもの、愚かしい事柄であると、そういう聖書の御言葉よりも人間理性を上に置く考え方があったと、そう言えるでありましょう。今でも現在でも、例えばキリスト教信仰ということで反感を持っている人や、あるいは実は信仰に関心があるんだけれども信じられないんだという、そういう方から同じように諸女解体など信じられないという、そういう議論がされることがあることでしょう。しかし私たちはこのアポロ8号の出来事から示されているのではないかと思うんですね。我々人間は知恵を絞って努力を尽くし、そして月にまで至りました。やっと月にまで至った。そしてそこで永遠から永遠に至る神様の御言葉の真実に出会ったんだということですね。福音書が強調することは、その諸女解体という奇跡ではありません。端的に言うならば、それは例えばその誕生に何かの奇跡的出来事が伴っているんだと、そういうことは世の英雄豪傑の誕生話にはつきものであります。仏教の創始者とされる釈迦にも、生まれてすぐに天を指さして天上天下唯我独尊とこう言ったという話がついています。マタイ福音書は奇跡ではあっても、その詳細に立ち入って力説することは全くありません。ただ聖霊のお働きによるのだということ、そして神様が預言者イザヤを通して告げておられたことの成就なのだということ、すなわち全ては神の御心、神の御業なのだと証言をしている。それを正面から受け止めなければ本質を外してしまうんだと、そう語っているんですね。ですからこの御使いの次の言葉が重要です。21節で、マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。 その子の名イエスと。それはこの時代のギリシャ語流の読み方ですけれども、もともとはヘブル語の名前ではエホシュア、あるいはヨシュア、あのモーセの後継者ヨシュアですね。でその名前の意味は神は救い、あるいは神が救うという意味です。御使いは告げます。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと。この言葉はおそらく詩編130編を反映しているんだと思います。詩編130編の最後こうあります。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出されると。ユダヤの人々は約束されたメシアを待ち望みました。この時代ローマ帝国の支配を打ち破って国を建ててくれるメシアとして待ち望みました。しかし神は救いという名の主イエスは人間には不可能な救い、すなわち罪からの救い、罪の結果としての死からの解放をくださる方であるんだと、そのことを指し示しています。マタイは記します。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。それはイザヤ書7章14節の御言葉です。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。福音書は付け加えています。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。すべては主なる神様の御心、救いのご計画の中にありました。主イエスのご生涯は貧しい者、悩める者、罪に泣く者と共にありました。たらみ込んでいる者を助け起こし、そしてすべての罪と痛みを担ってくださったんですね。主が共にいてくださる、この恵みに勝る幸い祝福はこの世にありません。マタイ福音書はその最後に、福音書が最後に、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、そのお約束の言葉を持って結ばれるんですね。主はあなたと共におられる、主は私と共に、主は私たちと共にいてくださいます。改めて主のご降誕前後の出来事を思い巡らせてみますと、主のご降誕をこう仮に一枚の絵、そう例えてみるとしますと、そこにはしっかりした額に囲まれている、そんな気がいたします。その額の一つの縁は、それは受胎告知を受けて答えたマリアとヨセフです。一組の若い男女です。もう一つの縁には幼子の救い主を賛美するシメオンとアンナです。この二人は共に年を重ねてきた男女です。マリアとヨセフ、またシメオンとアンナ、共通するものがあります。それは経験であること。言い換えれば、神様の御言葉に信頼をして、そして忠実であると、そのことです。ルカ福音書の2章は記しています。エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいたと。私どもも一緒に読んできましたサムエル記の中にある言葉が思い起こされることであります。預言者サムエルは自ら油注いだ王サウルにこう言います。主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄や他の生贄を喜ばれるのだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝ると。サムエル記第一の十五章です。婚約して結婚の日を待ち望んでいたヨセフにとって、そしてマリアにとって、御使いからの告知にはどれほどの衝撃であったでしょうか。そしてそれを神様の御心として受け取らせていただいた、 その決断の重さ、それはいかばかりであったでしょうか。若い二人のことが忍ばれるではないでしょうか。救い主の父となり母となるというその重大な務めは、神様が二人を信用してくださったから、そう言っても許されるでありましょう。そして二人を御霊なる神様が助け支えてくださいます。私たちも事柄は違っても神様から担うようにと、そうおっしゃられる務めをいただくことがあります。あるいはいただいております。一人一人がいただいております。そしてそれはあるいは重荷かもしれません。何らかの重荷があるかもしれません。今すでにと、そういう方もおいででしょう。これから何があるかという、そういう方もあることでしょう。私たちがインマヌエルの主に信頼をして、インマヌエルの主にお従いしていく、どうぞそのことができますように。そして願わくばどうか主が全てのことを働かせて益としてくださいますように。お祈りをいたします。恵みと慈しみに富みたも父なる神様、皆をあがめて感謝を申し上げます。あなたは私どもの罪の姿を憐れんでくださり、一人の御子をお使わしくださって、御子キリストは私どものすべての罪をあがなってくださいました。私どもを神様あなたの子としてくださいました。御子私どもの主が世の終わりまで私どもと共にいてくださるお約束のご真実にお頼りして生きることを得させてください。そしてまた私どもがお受けする務めも、また重荷についても、担いゆく勇気と忠実を確かにすることができますように、御霊のお支えとお導きを賜らせてください。インマヌエルの主の御名によってお祈りします。アメン。
アメン。